能天気彼氏と秘伝のゴースト、彼の命と引き換えに整形役をお聞きくださりありがとうございました。ゴーストこと一徹役やらせていただきました、一条ひらめです。フリートークということでおしゃべりさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、ご質問いただいてまして、それに沿って、答えていきたいと思うんですけれども、1、収録を終えての感想、収録を終えて演じてみた感想をお願いします。当日はこういうどういうコンディションだった、こんなハプニングがあったなどなどということでね。そうですね、まあ例として、お腹が空いてお腹の音が鳴ってしまったってあるんですけど、まあね、お腹はね鳴ります本当にそのやっぱり収録してて、そのいっぱい息をするじゃないですかハッハッハッハするから、なんかお腹も刺激されてるのか、なんかどんどんね、お腹がギュルギュル鳴ってくるので、その休憩とかの間にちょっとビスケットとか食べたりしてお腹を沈めてたりするんですけれども、まあでもコンディションはね、僕はもうコンディションが逆にもういい日に撮ってますので、ただ季節的にちょっと冬ということもあって、部屋がね若干乾燥してるので、そこはもう除湿器を、最悪のコンディションになりそう、部屋が加湿器をもうダーって回して、でその部屋が湿度でいっぱいになったらやるみたいな感じでやってました。なんかね、実際ゴースト出る時って映画とかでもちょっとウェットな感じじゃないですか。割とこう部屋乾燥、でもそんなことないか、部屋乾燥しててこうホコリとかが舞うような廃屋とかの中でっていうのもありますもんね。まあでもなんかこう結構ね、この一徹はなんとなくウェットな廃屋に住んでそうな気がするのでね、舞台も夏が舞台ですもんね。だから湿度も絶対高いと思いますので、そういう意味では湿度高めて雰囲気作りバッチリでやらせていただきました。そんな感じです。2、台本を読んだ印象、また作品全体、サクルの印象などということで、どんな感想を持ちましたかということでしたけれども、そうですね、まずゴースト一徹役の側で喋らせてもらうと、やっぱりゴーストのなんかこう力というか燃えますね。自分しか知らない情報があって、だけど相手は信じてくれなくて、どうやってその、今回で言うとヒロインの聞いてくださったあなたの命のピンチを救うにはどうしたらいいんだ、うわーこれだーみたいなのはなんかやっぱちょっとこう燃えますね。でねえ、エッチなことしちゃうっていうダブルで、すごいダブルでお得な楽しい感じでやらせてもらったなぁなんていうふうに思います。あとハッピーエンドでよかったです。なんかホラーの映画とかそのゲームだったり作品っていろいろとなんかこう後味悪く終わる形のってすごく多くないですか。なんかそのなんだ、今回で言うとなんだ、例えば映画とかだとこう成仏したっぽい感じになって平穏な日常が訪れたと思った2人で、その優先が帰って、彼氏の優先が帰ってきて、でマリトッツォ買ってきたよ、一緒に食べようみたいなことをこう2人でヒロインとこう喋ってて、でもその前に手洗おっかって言って2人でこう洗面台に行ってくシーンがこうあって、でそのままその画面はマリトッツォが置かれたテーブルの上が映ってて、それでその2人が手を洗いに洗面台まで行って完全に消えた時にマリトッツォがふって一口分消えて、でみたいな感じでスッてこう画面が暗転して終わるみたいな、うわーみたいな、こうホラーって結構なんか相手を倒したと思ったら実はみたいなあるじゃないですか、その恐怖演出、またはその興行収入が良ければ続編で、僕ホラーも勝ったら勝ったでハッピーにさせてって思うから、僕そもそもね怖いの怖いから、怖いのは怖いのであんまりホラーはその見ないんですけど、でもそのねハッピーでいさせてって思うから、もうハッピーエンドでよかったっていうふうに思いますね。いやでもどうなんだろう、このあとなんだかんだでね優先に嫉妬しちゃったりしないのかな、どこまで僕というか一徹がマリトッツォのみでね今後でも今ね美味しいスイーツいっぱいコンビニで毎季節ごとに出てますからね、楽しんでいってほしいなというふうに思います。はい、ということで、その3が、 演じるにあたって特に意識したこと、役作り、暗い過去を持つゴースト一徹を演じていただきました。本音を隠したままヒロインに迫ったり、前半と後半でヒロインと接する態度に落差があったりと、感情の動きが複雑な役どころだったかと思います。どのようなことを意識して演じてくださいましたか、ということで。まあでもなんかその割と前半はしっかりとホラーで怖がる、どうでした怖かったまあでもなんかその迫りくる感じとか、こうまあ欲望のままにっていうところで言うと、そこはね、なんかある意味一番ストレートというか、ガーッとやらせていただいた感じだったので、それからのこうだんだんだんだんとこう心がこう、まあ、自分でね、腰抜けなんて言ってましたけれども、抜けていく感じだったりとか、一生懸命な感じだったりとか、まあでもなんかゴーストだからここが違うとかってことではなくて、割とその、その一徹の感情気持ちを丁寧に追ってやらせていただいてかなっていうところを一番意識しましたね。そんな感じです。4、特に注目してほしいシーンやトラックなど、ということで、リスナーさんに特に注目してほしいシーンはどこですか、また一押しトラックはどれですか、理由と合わせて詳しく教えてください。そうだなー、あ、でもあの電車のシーンはそのね、いわゆる電車の中でエッチなことをするみたいな作品ってなかなかこう大声は出せないじゃないですか。声はお互い控えめじゃないと、その鉄道警察の方が来てしまいますので、ってことではなくて、この僕こと一徹がすごいゴーストという特性を生かしてね、電車の中で、まあ、あの時の彼はすごく必死だったと思いますけれども、その一徹が電車の中でこう思いっきりする、でもそれをこうあなたは耐えなければいけないっていうのは、こうゴーストじゃないとなかなかできないことかなと思う。あの声量と勢いでね、実人間がやってたもとんでもないことになっちゃいますからね。そういったところがすごくいい聞きどころなのかななんていうふうに思います。はい、それでは5、今回普段は怖いゴーストの一徹がおやつをもらってご機嫌になるシーンがありましたが、一条さんがこれを食べると一発でご機嫌になるというスイーツ、また大好物があれば教えてください。一発でご機嫌、いやー、なんだろうな、果物かな、いやー、なお菓子とかよりもご機嫌はね、なんかその果、あー、でもウニ丼とか食べたいな、今食べたい。でも今そういう話じゃないか。ご機嫌、そうですよね。これを食べると一発でご機嫌になる。別にそんなに普段ウニ丼、ここもうどれぐらいウニ丼食べてないかってぐらい。だから、これちょっと食べ物じゃないんですけど、カフェラテとか飲み物の方が、なんだろう、某、そのフラペチーノとか、某ね、夢喫茶店のフラペチーノだったりとか、そのカフェラテとか飲み物の方がね、僕はどっちかというとご機嫌になる率高い気がしますね。なんか食べ物、もちろん食べ物もね、好きなのいろいろあったりするんですけど、すき焼きとかすごい好きなんですけど、なんかその美味しいのはね、大体ご機嫌になっちゃいますね。でも日常でご機嫌になるぞと思って飲むのは、なんかそのカフェラテだったりとか、なんかそういう系の飲み物が多いかなっていうふうに思います。収録ね、終わってすぐなのでもうお腹空いてるんで、なんかめっちゃいろいろ美味しいの食べたくなりました。今日なんかどうしようかな、食べようかななんてことを考えつつ、以上です。はい、お次が6、最後ですね、リスナーの皆さんへのメッセージをお願いします、ということで、まずはここまでお聞きくださりありがとうございました。改めまして、能天気彼氏と秘伝のゴースト、彼の命と引き換えに性契約いかがでしたでしょうか。一徹のゴースト、またね、優先との彼氏との、彼氏もなかなかすごい性格をしてるなと思ったので、そちらも含めて楽しんでいただけたら嬉しいなというふうに思います。あとね、廃墟にはむやみに近づくのはやめましょう。本当にゴーストもそうですけれど、何が起きてもね、不思議ではないので怖いのでね、そのあたり気をつ、僕はもう絶対近づかないですけど、絶対に気をつけつつ、ここまでお聞きくださりありがとうございました。ゴースト一徹役、一条ひらめでした。ではでは、失礼いたします。